小川未明作、月とアザラシ。北方の海は銀色に凍っていました。長い冬の間、太陽はめったにそこへは顔を見せなかったのです。なぜなら、太陽は陰気なところはつかなかったからでありました。そして、海は、ちょうど、死んだ魚の目のようにどんよりと曇って、毎日雪が降っていました。一匹の親のアザラシが氷山の頂にうずくまってぼんやりとあたりを見回していました。そのアザラシは優しい心を持ったアザラシでありました。秋の初めにどこへか姿の見えなくなった自分の愛しい子供のことを忘れずに、こうして毎日あたりを見回しているのであります。どこへ行ったものだろう。今日もまだ姿は見えない。アザラシはこう思っていたのでありました。寒い風はしきりなしに吹いていました。子供を失ったアザラシは、何を見ても悲しくてなりませんでした。その自分は、青かった海の色が、今銀色になっているのを見ても、また、体に降りかかる白雪を見ても、悲しみの心をそそったのであります。風は、ヒュー、ヒューと音を立てて吹いていました。アザラシはこの風に向かっても訴えずにはいられなかったのです。どこかで私の可愛い子供の姿をお見になりませんでしたか?と、哀れなアザラシは声を曇らして尋ねました。今まで傍若無人に吹いていた暴風は、こうアザラシに問いかけられると、ちょっとその叫びを止めました。アザラシさん、あなたはいなくなった子供のことを思って、毎日そこに、そうしてうずくまっていなさるのですか。私は、何のためにいつまでも、あなたがじっとしていなさるのか、わからなかったのです。私は今、雪と戦っているのでした。この海を、雪が占領するか、私が占領するか。ここしばらくは、命がけの競争をしておるのですよ。さあ、私は、大抵この辺りの海の上は、一通りくまなくかけてみたのですが、アザラシの子供を見ませんでした。氷の影にでも隠れて、泣いているのかもしれませんが。今度、よく注意をして見てきてあげましょう。あなたはご親切な方です。いくらあなたたちが、寒く冷たくても、私はここに我慢をして待っていますから、どうか、この海の上を駆け巡りなさるときに、私の子供が親を探して泣いていたら、どうか、私に知らせてください。私はどんなところであろうと、氷の山を飛び越して迎えに行きますから。と、アザラシは目に涙をためて言いました。風は行く先を急ぎながらも帰り見て、しかしアザラシさん、秋頃漁船がこの辺りまで見えましたから、その時人間に取られたなら、もはや帰りっこはありませんよ。もし、今度私がよく探してきて、見つからなかったら、諦めなさい。と、風は言い残して、かけていきました。その後でアザラシは、悲しそうな声を立てて泣いたのです。アザラシは毎日風の便りを待っていました。しかし、一度約束をしていった風はいくら待っても戻っては来なかったのでした。あの風はどうしたろう。アザラシは今度その風のことも気にかけずにはいられませんでした。 後からも後からも、しきりなしに風は吹いていました。けれど同じ風が再び自分を吹くのを、アザラシは見ませんでした。もしもし、あなたはこれからどちらへお行きになるのですか？と、アザラシはこの時、自分の前を過ぎる風に向かって問いかけたのです。
さあ、どこということはできません。仲間が先へ行く後を、私たちはついていくばかりなのですから。
と、その風は答えました。ずっと先へ行った風に、私は頼んだことがあるのです。その返事を聞きたいと思っているのですが。
と、アザラシは、悲しそうに言いました。そんなら、あなたとお約束した風は、まだ戻っては来ないのでしょう。私がその風に会うかどうかわからないが、会ったらことづてをいたしましょう。と言って、その風もどこへとなく、去ってしまいました。
海は灰色に静かに眠っていました。そして雪は風と戦って砕けたり飛んだりしていました。こうしてじっとしているうちに、アザラシはいつであったか、月が自分の体を照らして、寂しいか、言ってくれたことを思い出しました。その時、自分は空を仰いで、寂しくて寂しくて仕方がない、と言って月に訴えたのでした。すると、月は物思い顔にじっと自分を見ていたが、そのまま黒い雲の後ろに隠れてしまったことを、アザラシは思い出したのであります。寂しいアザラシは毎日毎夜、氷山の頂にうずくまって、我が子供のことを思い、風の便りを待ち、また月のことなどを思っていたのでありました。月は決してアザラシのことを忘れはしませんでした。太陽が賑やかな街を眺めたり、花の咲く野原を楽しそうに見下ろして旅をするのと違って、月はいつも寂しい街や暗い海を見ながら旅を続けたのです。そして、哀れな人間の生活のありさまや、上に泣いている哀れな獣などの姿を眺めたのであります。子供を亡くした親のアザラシが、夜も眠らずに、氷山の上で悲しみながら吠えているのを月が眺めたとき、この世の中のたくさんな悲しみに慣れてしまって、さまで感じなかった月も心からかわいそうだと思いました。あまりにあたりの海は暗く、寒く、アザラシの心を楽しませる何もなかったからです。寂しいか、と言って、わずかに月は声をかけてやりましたが、アザラシは悲しい胸の内を、空を仰いで訴えたのでした。しかし、月は自分の力で、それをどうすることもできませんでした。その夜から、月はどうかして、この哀れなアザラシを慰めてやりたいものと思いました。あるよ、月は灰色の海の上を見下ろしながら、あのアザラシはどうしたであろうと思い、空の道を急ぎつつあったのです。やはり風が寒く、雪は低く氷山をかすめて飛んでいました。果たして哀れなアザラシは、その夜も氷山の頂にうずくまっていました。寂しいか？と月は優しく尋ねました。この前よりもアザラシは幾分痩せて見えました。そして悲しそうに空を仰いで、寂しい。 まだ私の子供はわかりません。と言って、月に訴えたのであります。月は青白い顔でアザラシを見ました。その光は、哀れなアザラシの体を青白く彩ったのでした。
私は世の中のどんなところも見ないところはない。遠い国の面白い話をして聞かせようか。
と、月はアザラシに言いました。するとアザラシは頭を振って、どうか私の子供がどこにいるか教えてください。見つけたら知らせてくれると言って約束した風はまだ何とも言ってきてくれません。世界中のことがわかるなら他のことは聞きたくありませんが、私の子供は今どこにどうしているか教えてください。
と、アザラシは月に向かって頼みました。月はこの言葉を聞くと黙ってしまいました。
何と言って答えていいかわからなかったからです。
それほど世の中にはアザラシばかりでなく、子供を亡くしたり、さらわれたり、殺されたり、そのような悲しい事柄がそこここにあって、一つ一つ覚えてはいられなかったからでした。
この北海の上ばかりでも、幾匹の子供を亡くしたアザラシがいるかしれない。しかし、お前は子供に優しいから一倍悲しんでいるのだ。そして私は、それだから、お前をかわいそうに思っている。そのうちに、お前を楽しませるものを持ってこよう。
と月は言って、また雲の後ろに隠れました。月はアザラシにした約束を決して忘れませんでした。ある晩方、南の方の野原で若い男や女が咲き乱れた花の中で笛を吹き、太鼓を鳴らして踊っていました。月はこの有様を空の上から見たのであります。これらの男女はいずれも牧人でした。もうこの地方は暖かで、みんなは畑や田に出て耕さなければなりませんでした。一日野良に出て働いて、夕暮れになるとみんなは月の下でこうして踊り、その日の疲れを忘れるのでありました。男どもは牛や羊を追って月の下の霞んだ道を帰っていきました。女たちは花の中で休んでいました。そして、そのうちに、花の香りに酔い、柔らかな風に吹かれて、うとうとと眠ってしまったものもありました。
この時、月は小さな太鼓が草原の上に投げ出されてあるのを見て、これを哀れなアザラシに持っていてやろうと思ったのです。月が手を伸ばして太鼓を拾ったのを、誰も気づきませんでした。
その夜、月は太鼓を追って北の方へ旅をしました。北の方の海は依然として銀色に凍って、寒い風が吹いていました。そしてアザラシは、氷山の上にうずくまっていました。
さあ、約束のものを持ってきた。と言って、月は太鼓をアザラシに渡してやりました。アザラシは、その太鼓が気に入ったと見えます。月がしばらく日の経った後に、この辺りの海上を照らした時は、氷が溶け始めて、アザラシの鳴らしている太鼓の音が、波の間から聞こえました。